人生の本質に気づく30の言葉。そのうち、本当の感謝とは、笑顔が大切です。無表情でありがとうございますと言われても、今のように感じます。感謝は感謝ですが、あまり嬉しくありません。心がこもっていないことは言われても感動しません。本当の感謝は言葉より表情です。笑顔なのです。感謝をするときは笑顔になってありがとうございますと言いましょう。歯を見せましょう。たくさんシワを作りましょう。頭を下げましょう。相手が一番求めているのはその嬉しそうな表情です。ニコニコした笑顔でありがとうというときに最も感謝が伝わります。笑顔なさる感動はありません。これが本当の感謝です。笑顔になってありがとうございますという。人生の本質に気づく30の言葉。その2、本当の反省とは、うっかり人に迷惑をかけてしまったときは申し訳ないことをしたと思います。愛を不足、忠不足、チャンスなど、不甘な自分を責めてしまうでしょう。人間ですから、ミスはあります。しかし、やむにも自分を責めた場合には何の成果もありません。落ち込んで自分を責めた場合は相手も迷惑になるでしょう。自分を責めた場合は不能です。誰かに迷惑をかけて自分を責めたらまずいいことをしましょう。一つ迷惑をかけたらその3倍、人にいいことをします。一つの迷惑につき3つの善行です。困っている人を助けたり、人に優しくしたり、今後の改善に尽くしたりします。これからの善行によって罪の気持ちを出します。それで全ての罪が消えるわけではありませんが、今できることの中で最も建設的です。自分を責めた場合により、彼らに意味があります。それが本当の反省です。一つ迷惑をかけたらその3倍、人にいいことをする。人生の本質に気づく30の言葉。その3、本当の強さは、勝ったかどうかで強いかどうかで決まるのではありません。勝利は実力もありますが、偶然勝ってしまうことがあります。天候や対人に左右されることもあります。本当の強さは諦めないかどうかで決まるのです。諦めないのは偶然ではありません。本人に強い信念や精神力がなければ勝てないことです。負けても負けても諦めない。100回負けても諦めない。これは勝っている人に強いことです。諦めるのは簡単ですが、諦めないのは難しい。落ち込んだ気持ちを立て直すのは強いパワーが必要です。だから本当の強さは諦めないことを言います。強くなければ諦めないことです。たとえ負けたとしても諦めなければあなたは強いことになります。諦めないことを持つ。人生の本質に気づく30の言葉。その4、本当の敵とは、本当の敵とは弱気です。弱気になっていると、あらゆることが過去に近づきます。勉強を得ない仕事の人間でも弱気になっていると、なかなかうまくいきません。そんなに優勢になっていると、何をやってもダメです。また、弱気になっていると、本来の力さえ発揮できなくなります。弱気になると、緊張や恐怖が増して、手足が増え始めます。足腰に力が入りにくくなります。どうせできない、ダメだろうというマイナス思考のせいで、本来の実力さえ発揮できなくなるのです。弱気は挑戦する前からすでに負けている状態です。人生最大の敵はあなたの内側にいます。そのものをあまり刺激しないことです。弱気になった瞬間、手加減しないものが内側で現れ始めます。どんなことがあっても弱気にならないことです。弱気こそ人生最大の敵なのです。弱気になるのはやめる。人生の本質に気づく30の言葉。その、本当の味方は、本当の敵は弱気です。弱気はあらゆることを不可能に近づきます。また、本来の実力さが奪ってしまう力もあります。では、逆に本当の味方は何でしょうか。弱気の逆です。強気です。強気になっていればあらゆることが可能に近づきます。勉強も得ないも仕事も人間関係も強くならうまくいきやすくなります。強気になっていると積極性が生まれるため勇気が生まれます。元気が生まれ勢いになって新しい道が切り開かれます。行動力も強くなります。どんどん実現に向かうのです。また強気になっていれば実力以上の力も発揮しやすくなります。強気なあなたの背中を押してくれます。まさしく味方なのです。人生最大の敵味方もあなたの内側に存在します。どちらを引き出すかはあなた次第です。強気の味方をする。人生の本質に気づく30の言葉。その6、本当の食事とは、人間にとって本当に大切な食事とは何でしょうか。ご飯、パン、水、お菓子、果物、さまざまなことを思い浮かべますが、最重要ではありません。ご飯やパンは食べなくても幸せく生きていきます。お腹が減ってもある程度我慢できます。本当に大切な食事とはもっともっと手前にあります。空気なのです。息を止めて空気を吸うのをやればほんの数分で死んでしまう。つまりそれだけ重要な食事なのです。生きるために必要不可欠な食事です。逆に言えばたくさん吸えば元気が出るのです。元気のない人は呼吸が浅くなっています。食事の量が少ないので元気もないのです。幸い私たちはこの素晴らしい食事をいつでも無料で食べる状態にいます。いつも当たり前の空気の感謝を忘れているのではないでしょうか。些細なことですが幸せです。世界に美味しい食事は今目の前にあります。目に見えませんが目に見えないことが大切です。ゆっくり大きく空気を吸いましょう。深呼吸です。空気をたくさん吸えば吸うほど体中の37兆個の細胞の喜びに達成されます。無料でいただけるのですが、できるだけたくさん取り込んで超元気になりましょう。空気は世界に美味しい食事と考えありがたくいただく。人生の本質に気づく30の言葉。その7、本当のことは、本当のことは大手な態度になりません。大手な態度の人はたとえ強くなっていても怪しいと考えた方がいいでしょう。大手な態度になっている時点で自分は受験者、すごい人間、偉い人間と偉そうになっています。人を満たしていることもあります。つまり向上心が失われているのです。向上心が失われているのはすでに苦労がありません。実力があるかもしれませんが、目線が下を向いているため、まもなく成長が衰え始めるでしょう。偉人の勉強を読んでみてください。偉人は必ず謙虚です。大手な偉人は一人もいません。大手な態度は今日にふさわしい姿ではありません。本当のことは自分はまだまだ少しでも向上したいと言って謙虚に振る舞います。どんなに長い苦情を利用されても控えられていない状況です。私だけでなく多くの人の努力によってここまで来ることができました。これからが本当の始まりだと思っています。先輩たちの仕事にも及びませんが、一つの励みとしてこれからも精進していきます。まだまだと謙虚になるのは向上心のある証拠です。どんなに出るようになくなっても謙虚な姿勢を忘れないことです。謙虚な姿勢になると目線が上を向くため今後も成長が続くでしょう。だからプロとしてより磨きがかかるのです。プロと言われても謙虚な姿勢を見せている人が本当のことです。どんなに長い苦情を利用されても謙虚な姿勢を持ち続ける。人生の本質に気づく30の言葉。その8、本当の愛とは、少しでも見返りを求めるなら本当の愛ではありません。見返りを求めるのは義務&定義です。与えるならお返しもしてねという答えです。受け取ることを前提に与えるなら本当の愛ではなく偽善の愛です。嘘があります。偽りがあります。愛にあふれた態度に見えても何か神があるなら本当に愛があるとは言いません。本当の愛とは何か。本当の愛とは義務&義務です。一切の見返りは求めず期待もしないのです。相手の幸せのためただ与えるだけにします。与えたことで相手が喜んでくれることが自分の幸せになる状態です。例えば大切な笑顔を育てるときには一切の見返りは求めません。育ててあげたら笑顔をくれとは思いませんね。我が子がすくすく育ってくれるだけで十分幸せだと思います。まさしく義務&義務の状態です。一方、片思いで恨むのは偽物の愛です。私はあなたが好きだからあなたを私は愛してほしいと見返りを求めています。愛のように見えますが、何か神があるのです。もし片思いの人が恋愛が落ちなくてもいいから相手が幸せになれば自分も幸せと思えば本当の愛になります。義務&義務の愛を心がける。人生の本質に気づく30の言葉。その9、本当の病気とは、病気に行くのはよくありません。もちろん、痛みがある気持ちはあるでしょう。痛みや苦しみがあると、こんな病気になるより、この病気のせいで人生がめちゃくちゃになったと思って当然です。しかし、よく考えてみてください。病気に行くんだところでいいことは一つもないのです。むしろ悪いことがさらに増えます。痛みを見ると、そこに注意なのため、苦しみが余計に強く感じられるでしょう。しかも、痛みが見ることを回復まで遅くなります。マイナスの感情の免疫力を低下して、病気の回復を妨げるのです。病気に立ち向かう正しい姿勢は何でしょうか。本当の病気とは回復する自分を想像することです。日々に痛みや苦しみが消えて元気になっていく自分を想像します。その結果、普通に生活が送れるように一度や仕事をして人生を満喫している自分を想像しましょう。苦しみや痛みがあって考えにくいかもしれませんが、まず回復する自分を想像することが大切です。回復する自分を想像するのはポジティブ思考です。医学的にポジティブ思考は体の免疫機能を向上することが証明されています。回復する自分を想像していると、なかなか細胞が活性化されて体の免疫機能を向上します。その結果、痛みや苦しみが和らいだり、回復が早くなったりすることがあります。しばらく病気になら人生の夏休みと思うことです。病気によって不便になれば不便を楽しむと考えることです。本当の病気とはネガティブに生きることではなく、ポジティブに働くことです。病気になれば回復する自分を想像して免疫力を高める。人生の本質に気づく30の言葉。思い出せるくらいです。子供としていると優しい気持ちになることはありませんか。心の底に欠けていた子供が表現したからです。そういえば、昔はこんな遊びをしていたな。昔の自分もいているようだ。昔の子供として最後として、昔の自分と重ね忘れかけていた子供を思い出します。子供としていることで自分の本来の生き方や考え方を直すことができるのです。大人のことしか知らないことになるのではありません。大人のことしか知らないことなんてつまらないです。お金しか価値を感じない人間になってしまいます。本当の大人は大人のことだけでなく、子供のことも大体でしょうです。素直、正直、初心など大切なことと子供のような心です。これは大人になっても必要です。心のバランスを保つためです。理想的な大人は子供のことを抱きながら現実を生きている状態です。子供と大人の両方のことを大事にすることでバランスを保ちながら現実を生きています。人生に迷いかけた時は子供のことを思い出しましょう。子供と接することで子供のことを思い出します。お金の話しかできない大人なんてならないことです。大人になると子供の先生になります。子供は初心を思い出させてくれる先生です。子供と共にあった時は人生の基礎について色々教えてもらいましょう。 ことも知っていることになる。人生の本質に気づく30のことだ。その11、本当の天国とは。イメージしてみてください。あなたは今天国のような場所にいるとします。空には綺麗な青空が広がっています。庭園は美しい花々が咲き乱れています。とても静かで空気も澄み切っています。ちなみに足元には一生止まらないことの大金もあります。イメージだけで考えると天国のような場所ですね。さて、ここに一つ条件を加えると、軽い雰囲気は一変します。自分しかいないという状況にしてください。自分以外誰もいないのです。すると、さっきまで天国のような場所が急に怖い場所に思えるはずです。強く寂しさ、恐怖に襲われるでしょう。何をすればいいか、途方に暮れるでしょう。最終的には発狂するはずです。仮に天国と言われる場所に行っても、自分しかいなければ、自分のように感じます。どんなに担当がよくても、一人だけでは虚しいのです。この事実に気づいてください。天国の本質は担当ではありません。本当の天国とは何か、人なのです。人間関係です。人の居場所こそ天国です。天国とは行くものではなく、通のです。徹底的に写真をするに、もっと超大切にすることです。まず、家族を大切にしましょう。しかし、友人の作り、仲を深めましょう。会社の仲間と仲良く協力しましょう。一緒に笑ったり、遊びに行ったり、自由に話したり、人間関係を作ります。すると、その人としている場所が天国になります。しかし、人であるほど、その空間が素晴らしい天国になります。どこにあるのではなく、あなたの周りにいる人たちが天国を救うためではないと考えてください。人を大切にして、その場所を天国にする。人生の本質に気づく30のことだ。その12、本当の生きる道は、あの人のようになりたい。人生では素晴らしい男に憧れを抱くことがあります。行動や考え方を尊敬できる自分を目指すのです。一度参考にするなら、良い男になり、うまく吸収できるでしょう。人間がよく生きるために、やはり男が必要です。しかし、顔を考え方を考え方をすれば、同じになろうとするのは現実的です。残念ですが、過去です。中一の彼がバラバラになりたいと言っているようなものです。中一の彼がチューリップしかありません。中一の彼がバラバラしても中途半端な状態にしかありません。かえって自然な成長になるため、途中で変えてしまうかもしれません。あなたが生きる真の道は自分なしです。中一の彼がチューリップしか咲かないのと同じです。あなたはあなたにしかありません。他人の前をしても完全にその人になることはできないのです。自分の本当の生きる道は自分なしさをとことん極める生き方です。その道は普通や平均から外れても気にしないことです。自分なし道に平均や普通は関係ありません。私たちは生まれたときからもともと備わっている組織や特徴があります。それを見せ、伸ばし、生かすのです。自分なし道を歩むとき、最も健全に成長できます。自分なし道を歩むとき、最も健全に成長できます。自分なし道を歩むとき、最も健全に成長できます。自分なし道を歩むとき、最も健全に成長できます。私たちが一般的に考える成功とは財産、地位、名誉が基準になっています。高い地位や多くの財産を得て社会的に認められることを成功と考える人が多いのではないでしょうか。しかし、本当の成功とは財産ではありません。地位でも名誉でもありません。財産、地位、名誉を中心で考えるなら何もない方が最大の失敗者になります。そうではありませんね。では、本当の成功とは何でしょうか。植物を見てください。例えば、ひまわりの花にとって成功とは何でしょうか。ひまわりは財産、地位、名誉を持つことはありません。ひまわりの成功とは自分らしく生きることです。彼らが目指し、すくすくと、枝を伸ばし、最後に大きくて綺麗な花を咲かせる。花を咲かせた瞬間だけが成功ではありません。花を咲かせる時も自分らしく成長していますから成功と言います。つまり、本当の成功とは自分らしく生きることなのです。人間も同じです。人間の成功も財産、地位、名誉を得られた瞬間ではありません。自分らしく生きたときのことを言います。財産地位名誉がなくても、あなたが自分らしく生きれば今すぐ成功者になります。自分の正直に表現し、素直に生きている。自分の好きなことを存分に楽しみ、人生を満喫している。こういうことの成功はないのです。自分らしく生きているか、自分に問いかけてみてください。自分らしく生きていると思うなら、財産地位名誉に関わらず、あなたはすでに成功者です。自分らしく生きる。人生の本質に気づく30のことは、その14、本当の失敗とは、失敗を避けるためにはどうすればいいのでしょうか。失敗を避けるには行動しないのが一番、そう考える人もいるのではないでしょうか。確かに行動しなければ失敗を確実に避けられそうな気がします。しかし、誤解です。本当の失敗とは何もしないことです。何もしなければ何も起きないのではありません。何もしなければ何もやらないから失敗なのです。人生の貴重な時間を完全に無駄にしたのです。行動しなければ経験も無駄です。こういうことの失敗はありません。失敗を避けるにはとにかく何か行動しましょう。結果は関係ありません。もし行動して失敗をしたら失敗という結果になります。失敗によって失敗の理由を発見できるのですが、一つの前進です。何をしていいのかわからないのでは、まず活字から始めることでしょう。新聞でも雑誌でも本でも構いません。だからでもいいですが、活字を読んでいれば新しい情報が得られます。新しい情報を得ることで自分に変化が生まれるでしょう。頭を使うのが嫌なら体を動かしましょう。散歩するだけでも意味があります。だから適当にやりているだけでも体力の維持になります。様々な景色が見えて気分が爽快になるでしょう。何か行動することで何もしないという失敗を避けられます。失敗をしないために何か行動する。人生の本質に気づく30のことは、その15、本当の恐怖は、お金がなくなるのは致命的ではありません。お金がないとすると、今すぐ本当でしょうか。お金がなくなることに必要以上の恐怖になる人が多いように思います。お金がなくなればまた稼ぎがいいです。家なければ親戚や友人の家に居候させてもらいます。格安の宿泊施設もあります。最悪、路上生活もあります。重い障害や複雑な事情があって、働くことが難しければ生活することという手段もあります。ゴミ箱忘れは食べ物が捨てられている時代です。本当にお金がないだけで死ぬのは現代社会では難しいでしょう。本人に生きたいという気持ちさえあれば、見なければ悪くても実際は生きられる時代です。欲や身を捨て贅沢さえしなければ生活は苦しくても生きられます。しかし、お金をなくすことがあっても、希望だけはなくしてはいけません。本当に怖いのはお金より希望を失うことです。希望はお金より大切です。希望を失い生きていても無駄心配という気持ちになればお金はあっても生きられません。自分から強要することになるでしょう。人はお金ではなく希望を失ったときに死んでしまうのです。私たちはお金と言って大金主義が死んだです。実際はお金より希望の方がはるかに大切です。どんな状況でも希望だけは持つことです。希望さえあれば最後のチャンスになります。人とだって話をして笑うこともできます。散歩して自然を楽しむこともできるでしょう。お金より希望を大切にしてください。お金より希望を大切にする。人生の本質に気づく30のことは、その16、本当の謙虚とは、謙虚とは何でしょうか。謙虚とは自分の能力や地位の能力となく、妻は最後で承認することを言います。人間関係では謙虚が大切だと言われています。しかし、謙虚について誤解している人がいるようです。否定することが謙虚と思っているなら要注意です。否定は謙虚ではありません。大抵なのです。例えば、あなたが人から褒められたとします。この時、謙虚のつもりで否定していませんか。大したことはありませんよ。私なんて単なる馬です。否定することで謙虚を表現しているように思いますが、これは違います。謙虚ではなく大抵なのです。否定するということは、それに関わらず全ての存在まで否定することになるからです。自分だけ否定しているわけではありません。自分の否定したと同時に自分の言い方を否定していることになります。親の育て方が悪い、親は最低だ、情けない親だと言っているようなものです。同時に親を育てた祖もっと腹を広げれば地球や宇宙まで生きていることになります。生の大きな話になりますが、生するとそれに関わる全ての存在を生することになります。だから、謙虚のつもりで生するのは大きなことなのです。では、本当の謙虚とは何か。本当の謙虚とは、褒められたときに素直に感謝することです。自分を認めるということは、自分の認めた親も認めるということです。同時に親を認めた祖母やご先祖様の全ても認めていることになります。大きな生で考えれば地球や宇宙の素晴らしさまで認めていることになります。本当の謙虚は、否定ではなく感謝です。素晴らしいですね。と言われたときは、ありがとうございますと素直に感謝しましょう。それが本当の謙虚です。褒められたときは、否定するのではなく素直に感謝する。人生の本質に気づく30のことは、その17、本当のスタートは、本当のスタートは何でしょうか。世間ではゼロから始めるという声を聞きます。繰り出しから始めることで物事がスムーズにという考え方です。しかし、ここに大きな山があります。ゼロから始めるではありません。ゼロから始めてもうまくいかないでしょう。ゼロから始めるという状況は今は突然のスタートです。準備が状態のため不足があって、飛び出し不満足な結果で終わるでしょう。ゼロではまだ甘い。スタートラインは前に進みです。本当のスタートはマイナスから始めるのが正解です。スタートラインよりずっと後ろに下がってマイナスから始めましょう。マイナスから始めるとは準備から始めるということです。しっかり準備を整えたらゼロからのスタートもうまくいきます。さらに後ろへさらに準備を準備から始めてもいいでしょう。目標を定め、計画を立て、意識を高め、モチベーションを上げておきます。あらゆる準備を満タンにしてから始めると素晴らしいスタートができます。本当のスタートはマイナスから始めることなのです。挑戦はマイナスから始める。人生の本質に気づく30のことは、その18、本当の絶望とは、本当の絶望とは何でしょうか。お金が家が燃えてしまった時でしょうか。泥棒によって全ての財宝を盗まれた時でしょうか。職を失った時でしょうか。交通事故によって手足を失った時でしょうか。いえ、どれも違います。よく見てください。どれも本気ならやり直しができることなんです。お金がなければまた稼ぎがいいし、職を失っても再就職すればいい。たとえ手足を失ったとしても、意思や理想があります。私たちの多くは絶望を害しています。本当の絶望とは命を失った時です。失われた命ではどんなに大金や時間があってもやり直せないし、取り戻せない。命を失った時、完全に全ての可能性が失われます。つまり、生きているうちに本当の絶望は体験できません。絶望 通して落ち込んでいるのは勘違いです。命という素晴らしい宝物が最後に残っています。人生は何度でもやり直せます。命があるために諦めるのはまだまだ早いのです。まだ本当の理想ではないことに気づく。人生の本質に気づく30の言葉。その19。本当の豊かな時間とは。豊かな時間の意味を私たちは誤解しています。豊かな時間というのはお金、この空間などを贅沢に使うイメージがあります。高級ブランド品を買ったり、大きな給料を得たり、定期の食べ放題であったりなどです。確かにお金や物を必要以上に使うと贅沢だ。幸せだと思うこともあるでしょう。しかし、お金や物が基準になって豊かさが決まるのではありません。高級ブランド品を買ったとしても、そもそもブランド品に興味ない人には大きな荷物になるでしょう。大きな給料があっても泳げない人には意味がありません。美味しいチーズケーキがあっても小さなライフがない人にはまずく感じるでしょう。価値観は人それぞれで一概にはありません。本当の豊かさは好きなことをすることです。値段や物量は関係ありません。自分が好きと感じることをしましょう。好きな場所、好きな人に好きな人です。好きに感じることは全て豊かです。好きなことをしている時間は心が躍っています。読書する様子な人に見えても心が躍っているのは豊かな時間です。値段が安くても自分の愛好物を食べて幸せを感じるのは豊かな時間です。好きなことをしていました。豊かな時間を送るために大金が必要とはありません。好きなことをするだけでいいのです。人に見えても好きなことをしているのは豊かな時間です。早速、今日も豊かな時間を送るために好きなことを始めましょう。好きなことをして豊かな時間を送る。人生の本質に気づく30の言葉。その20。本当に好きなことは。あなたの好きなことは何ですか？きっとたくさんあるでしょう。本を読むこと、音楽を聴くこと、映画を見ること、映画のこと、人と話すこと、おしゃれを楽しむこと、好きなことがたくさんある人は幸せです。好きなことに囲まれていれば、充実した人生を送ることができるでしょう。さて、さらに突き詰めた質問があります。この時、本当に好きなことはどれでしょうか？愛している、これがないと生きていけない、生きないだと言えること、大好きなことです。なかなか難しい問題ですね。一つ、簡単な確認方法があります。無人島でもできるかどうかです。私たちが好きなことをするとき、見えないと前提が安定している場合があります。例えば、読書が好きでも、実は人から師匠を奪われた見えない、内容が安定していることがあります。おしゃれな好きな人でも、なさいと思われたくない前提が安定している場合があります。見えないと前提が安定していることは、本当に好きなことではありません。他人に影響されていることからです。本当に好きなことは、自分が本当に心から超えていることです。それを確認するのは、無人島でもできるかと、プロが一番です。無人島は誰もいないため、見えないと前提は関係ありません。無人島でもできるかという順で確認すると、自分にとって本当に好きなことがあるでしょう。無人島でも、読書やおしゃれが楽しめるなら、心から好きである証拠です。あなたが無人島でも楽しめることは何ですか？それがあなたにとって本当に好きなことです。無人島に行ってもできることを探す。人生の本質に気づく30の言葉。その20。本当の学力とは。学力とは何でしょうか？辞書で意味を調べると、学習によって得られた能力と書かれています。では、学習によって得られた能力とは何でしょうか？私たちが学校で学ぶ学力は、知識力、計算能力、問題解決力の3つの中心です。これらを高めれば、試験で高得点が取れるため、学力と考える傾向があります。もちろん、知識力、計算能力、問題解決力の学力の一つでしょうが、本当の学力というのは違和感があります。もし、これらを維持するならコンピューターの方が優秀です。CPU やハードディスクを駆使すれば、超早くに超えた知識力や計算能力を発揮できるでしょう。問題解決力についても、テストや勝利でコンピューターの表を示すような性能を表しています。知識力、計算能力、問題解決力、学力と考えるならコンピューターには学力があると言えることになります。何か違いますよね。その中の正体はコンピューターの運用性です。本当の学力とは何でしょうか？本当の学力は自分から物を見せ、考え、解決するまで積極的に取り組む力を言うのです。これはコンピューターにはできません。コンピューターは与えられた問題解決する機械です。自分から物を見せて解決に導く姿勢は意思を持つ人間だからできることです。腕ではなく積極的な姿勢があってこそ本当の学力なのです。地球では今様々な問題が発生しています。環境汚染、遺伝操作、中東戦争、勝者。あなたの周りにもたくさんの問題があるでしょう。仕事の問題、家庭の問題、将来の問題などです。自分で問題を見せ、考え、解決するまで積極的に取り組む姿勢が大切です。それが本当の学力です。自分で自分に対話で成長する力を見せる。人生の本質に気づく30の言葉。その12。本当の正義とは。正義とは何でしょうか？これは少し難しい問題です。それぞれの人によって社会が若干異なりますが、要約すると概ね今のとおりです。社会全体の幸福を実現することです。世界は正義のために戦うという概念で暴力や破壊行為を迎えることがあります。時には殺人を犯す場合もあるようです。しかし、いくら正義とはいえ暴力から殺人は違います。暴力から殺人をする時点で社会の秩序を同じ幸福を奪っているからです。正義のために暴力から殺人を犯すなら、意欲心が起こして世界中が戦争になるでしょう。自分のことしか考えない状態は社会全体の幸福を実現するという正義とは反するのです。本当の正義とは何でしょうか？本当の正義とは暴力から殺人を避けながら社会全体の幸福を実現することを言います。話し合いをしたり尊重し合ったり助け合ったり分け合ったりです。完全にお金も見えない知識がいいのですが、現実としては難しいでしょう。そこで必要なのが妥協です。多くの意見を述べた結果、自分がそうすることになるかもしれません。しかし、結果として社会全体の幸福が実現するのは正義です。自分の存在が得になっても全体として労働と幸福が実現するのは正しい意味があると言えるでしょう。これが本当の正義なのです。暴力から殺人を避けながら社会全体の幸福を実現する。人生の本質に気づく30の言葉。その13。本当の幸せとは。幸せとは何でしょうか？あなたが幸せと感じる瞬間を思い出してください。最近の手に入れた時、欲しい服を買った時、最新のレシピを手に入れた時、最近には欲しいものを手に入れた時、幸せだと考えることでしょう。確かに物質的豊かさは幸せの一つです。しかし、本当の幸せかというと疑問が残ります。物質的豊かさによる幸せは一時的です。手に入れた瞬間は喜びを感じますが、すぐになります。また、手に入れた時の幸せには深い満足感が伴っていません。ニュースを見てください。お金や物の不自由しない数の参加や有名人が自らに状態を発するニュースがあります。物で人は幸せになるなら自殺するはずがありません。物は人を本当に幸せにはしないのです。深い満足感があってこそ本当の幸せです。では、本当の幸せとは何でしょうか？精神的豊かさなのです。人とのつながりを教えられることに触れたとき、人は深い満足感を抱きます。人から幸せに愛されたり尊重されたりするとき、幸せだと感動し、深い満足感が得られるのです。自分の生活を振り返りましょう。心が豊かな生活を送っているでしょうか？人間関係を大切にしましょう。家族関係、恋人関係、友人関係などです。仕事の人間関係も大切です。本当の幸せは物質的豊かさではなく、精神的豊かさです。物質的豊かさより精神的豊かさを重視する。人生の本質に気づく30の言葉。その14。本当の努力とは。努力とは何でしょうか？努力とは愛の目的のために気を抱かないことです。しかし、そのために勉強を張れない自分の成果を得るために力を尽くしたりなどです。確かに、これも努力の一つですが、本当の努力と努力と違います。本当の努力とは何か？本当の努力とは諦めそうになってからです。ダメだと諦めそうになっても、いや、まだ諦めないぞと希望を持って努力を続けることです。諦めそうになれば、後悔を諦めましょう。ここから本当の努力だと、諦めそうになってから正念です。不可能を可能に変えられる瞬間です。あなたの本当の努力が試されるのです。諦めそうになっても、もう一つ頑張る。人生の本質に気づく30の言葉。その15。本当の優しさとは。優しさとは何でしょうか？優しさというのは親切で上品に接する様子をイメージするでしょう。思いやりや慈しみの心が感じられることも優しいと感じる人も多いでしょう。例えば、困っている時に助けられると優しい人だと思うはずです。ここが注意です。困っている人を助ける様子が必ずしも優しいとはありません。相手は見返りを求めて親切に接しているかもしれません。いやらしい考えがあって近づいているかもしれません。騙そうとして接しているかもしれません。裏な状態で近づくのは本当に優しいとは言えないのです。本当の優しさとは何か？本当の優しさは尊く感情なく相手のために接することです。見返りがなくてもいい。お礼を言わなくてもいい。嫌われてもいい。相手の幸せを心から願って接することが本当の優しさです。時には厳しく接することもあるでしょう。たとえ表面上は厳しく見えても相手の幸せを願うことが本当の優しさの一つです。親が子供のために厳しくしたのも優しさの表現です。先生や友人があなたに厳しくしたのも実は優しいと言います。相手の幸せを願って接することが本当の優しさです。尊く感情なく相手のために接することができているでしょうか？尊く感情なく相手のために優しく接する。人生の本質に気づく30の言葉。その16。本当の男らしさとは。男らしさは何でしょうか？身長が高いこと。かっこいい顔立ちであること。力が強いこと。確かにこれも男らしさの一つですね。では身長が男らしさの全てというのは少し違うと感じるでしょう。顔立ちの良しな男らしさの全てというのも疑問です。では本当の男らしさは何でしょうか？本当の男らしさといえば一つしかありません。力なのです。体力や筋力などの肉体的な力は男性らしさの一つです。肉体的な力がないと大切な人を守ることができません。肉体的な力があってこそ精力的に仕事をしてお金を稼いだり大切な人を守ったりできます。ただし力とはいえ肉体的な力ではありません。力は経済力、包容力、精神力も含まれます。いくら力があっても経済力がないと多様な感じるでしょう。いくら力があっても包容力や精神力がなければ生かせません。経済力、包容力、精神力があってこそ肉体的な力も正しく生かせます。 肉体的な力だけでなく、経済力、行動力、精神力に誘っている状態が本当におとがしい状態です。こうした力を全般的に高めていけば、身長や体重に恵まれなくても十分おとがしくなります。肉体的な力で高めにしず、経済力、行動力、精神力も高めましょう。それぞれの力をバランスよく鍛えてこそ本当のおとがしさです。本当のおとがしさのために肉体的な力だけでなく、経済力、行動力、精神力も高める。人生の本質に気づく30の言葉、その理由は、本当の女らしさは、女らしさは何でしょうか。本当の女らしさは美しさ、美しくすることです。やはり女性に美しさは欠かせません。若者から年配まで全ての女性に美しさは憧れです。美しさなんてこそ、やはり女性が女らしく見えます。さて、美しい女性といえば何を思い浮かべますか。高級品を身につけること、美しく飾ること、綺麗にメイクをすること、綺麗な肌や顔立ち、こうした美しさを意識するのではないでしょうか。確かにどれも美しさですが、ここで誤解しやすいのです。多くの女性が内面の美しさに偏りすぎているのではないでしょうか。美しさは内面だけではありません。内面の美しさも含まれます。性格、言葉遣い、作法、人柄などです。いくら内面が美しくても性格が悪かったり、不足だったりすると台無しです。心や品性を忘れてしまえば、人はすぐ同じになります。内面だけの美しさに偏っていませんか。内面の美しさも大切です。内面は年とともに衰えますが、内面は磨き続ければ年とともに輝きます。内面の美しさになってこそ、内面の美しさも輝きます。内面と内面の両方の美しさが揃った時、本当の女らしさが表現できます。本当に美しい女性なのです。本当の女らしさを表現するために、内面だけでなく、内面の美しさも磨く。人生の本質に気づく30の言葉、その18、本当の恥とは、恥をかくといえば何をイメージするでしょうか。文字を読み違えたこと、度忘れしたこと、感情的になり、言い過ぎたこと、レストランでマナーを間違えたこと、いつの間にか居眠りをしてしまい、寝顔を磨いたこと、どれも最低な恥ですね。しかし、大丈夫です。幸い、どれも本当の恥ではありません。人間ですから、訴えもあります。恥をかいても失礼しました、間違えました、すみませんでしたと謝れば許してもらえるでしょう。では、本当の恥とは何でしょうか。本当の恥は恥をかくことです。僕らしかに曖昧にしたりするのが一番恥ずかしい姿です。本人は反省しません。反省しないため、また同じことを繰り返すでしょう。しかも、恥をかくそうとする姿は自然と他の人になるものです。不自然な様子は目立ちます。恥をかくそうとする姿は反省から逃げている様子に見え、最も悪く見えるのです。恥はかくように見せましょう。知らないことは知らないと認めた方がスムーズに教えてもらいます。うっかり間違えたことは素直に認めましょう。素直に認めて謝った方がきちんと誠意がさらに許してもらいます。恥を認める姿は素直な姿です。本人は恥ずかしく思っても軽くて一時的な恥で済みます。周りの人も判断になってくれるでしょう。恥はかくように見せて反省の機会にする。人生の本質に気づく30の言葉、その19、言葉を交わしているだけでは本当のコミュニケーションではありません。単に言葉を交わしているだけでは社交辞令です。お世辞なのかなと思う人もいるかもしれません。以上、コミュニケーションが成立していても感動が乏しく表面的な会話になるのです。ただの心の交換だけになります。本当のコミュニケーションとは言葉ではなく心を交わすことです。人には心があります。心を持つ人が一番やり取りしたいと思っているのは情報の交換より心の交換です。心が軽いなコミュニケーションができてこそ嬉しい、楽しい、幸せだと感じます。心を揺さぶることを言っているでしょうか。言葉だけに加わらず心が伝わっているかどうかです。例えばありがとうございますという例です。文章でありがとうございますと言うだけでは今文句をしていただけると大切でしょう。もちろん声ではありますが心が持っていないのでは感謝も伝わりにくくなります。言われた相手もとりあえず声を言っているだけだと分かります。心を込めて笑顔でありがとうございますと言ってください。たった一言でも全く印象が変わるはずです。言葉ではなく心を交わしましょう。心が持った言葉こそ本当のコミュニケーションです。コミュニケーションは言葉より心を交わす。人生の本質に気づく30の言葉、その30、本当の親子言葉。親子言葉は何でしょうか。親子言葉は親を病み大切にし、孫を持って尽くすことを言います。例えば生活に困る親に仕事をしたり、年老いた親を介護したりなどです。どれも親子として代表的なことです。しかし本当の親子となるともっと奥の深い話になります。本当の親子は何でしょうか。これはあなたが親になった時、あなたが自分の親子を想像すれば分かります。おそらくよく深いことは考えないはずです。大きく育ったらこれまで継ぎ足した幼稚を返せと言わないでしょう。年を取ったら自分の伴侶をしようと強制することもないでしょう。おそらく一番願うことは立派な社会人として育つことです。まだまだ立派に成長して人と社会に貢献することを最も願うはずです。自分の産んだ子が社会の中で立派に生きることは親として一番嬉しいことです。つまり本当の親子とは人と社会に貢献する生き方をすることです。親自身はもう親子とできないかというとそうではありません。親自身からも親子ができます。親が働いた命を最後の最後まで人と社会のために最大限に出すことです。立派に仕事をする場合ではなくなった親も天国でおかしく思うでしょう。一生懸命に生きるのです。だから生きるのではなく人と社会のために生き方をすることです。それが本当の親子です。親が働いた命を人と社会のために最大限に出す。人生の本質に気づく30の言葉、まとめ。その1、笑顔になってありがとうございますと言う。その2、一つ迷惑をかければその3倍人にいいことをする。その3、諦めない心を持つ。その4、弱気になるのはやめる。その5、強気の生き方をする。その6、空気は世界一美味しい食事と考えありがたくいただく。その7、どんなに長い勲章を授与されても謙虚な姿勢を持ち続ける。その8、ギブアンドギブの愛を心がける。その9、老気になれば回復する自分の想像して免疫力を高める。その10、大人の心も子供の心も知っている大人になる。その11、人を大切にしてその場所を天国にする。その12、自分らしさを見せ伸ばし生かす。その13、自分らしく生きる。その14、失敗をしないために何か行動する。その15、他より希望を大切にする。その16、褒められた時には否定するのではなく素直に感謝する。その17、挑戦は毎朝から始める。その18、まだ本当の別荘ではないことに気づく。その19、好きなことをして豊かな時間を送る。その20、無人島に行ってもできることを探す。その21、自分で自分に課題を与え成長する力を見せる。その22、暴力を払い殺人を避けながら社会全体の幸福を実現する。その23、物質的豊かさより精神的豊かさを重視する。その14、諦めそうになってももう一つ何になる。その15、尊重感情なく相手のために優しくする。その16、本当の男らしさのために肉体的な力でなく経済力、行動力、精神力も高める。その17、本当の女らしさを表現するために内面だけでなく内面の美しさも磨く。その18、恥は隠すように見せて反省の機会にする。その19、コミュニケーションは言葉より心を交わす。その30、親から頂いた命を人と社会のために最大限に出す。